はい、皆さんこんばんは。今日も始まりましたよっさんの独立ラボ、かっこいい人生の作り方。今日は第8回です。さて、このラジオはですね、48歳、海外在住3児の父の、普通のサラリーマンをやってきたよっさんがですね、昨年体調を壊したことをきっかけにして、自分らしくかっこよく生きたいなと、一念発起をして、ノービジネスプランで、会社を辞めて、独立、そして起業に立ち向かってみる、リアルドキュメントを発信していく番組です。日々の不安や失敗や学びや気づき、感謝、喜び、等々を発信していければなと思っている番組でもあります。さて、私はですね、今日実は、普段はマレーシアからお送りしているんですが、今日はですね、実は日本におります。で、娘の、大学進学のいろいろな手配等もありまして、ここからしばらくですね、4月の半ばぐらいまで、日本にいると、大半は東京にいるというような感じなんですけれども、今はですね、実は実家のある奈良にいます。で、先ほど、今日の昼間ですね、兄貴と、私兄がいるんですが、兄と、兄夫婦と母と娘と私の5人で、私の父のお墓参りをしてきてですね、兄貴と並んで一緒に般若心経を仲良く唱えてきましたというか、で、父の墓前に参りをしてきたというような感じなんです。で、今日の回はですね、前回まで経済の話とか、移住、独立、AI とか、いろいろちょっと重ためといいますかね、いうようなネタが多かったですが、今日はですね、ちょっと軽めと言いますか、私の極めて、パーソナルな、回想というかつぶやきみたいな回になります。聞いていただいている方からするとふーんっていう感じかもしれませんけれども、私よっさんの、人生模様というところでお付き合いいただければなというような感じです。で、今日 お墓参りをしたからというわけではないんですけれども、今日のテーマはですね、亡き父がくれた英語力というテーマで少しお話をしたいかなというふうに思っています。さてですね、私、2023年から、家族で海外移住をして海外に住んでいますと。で、そこから海外の、ビッグフォーファームというところに所属をして仕事をしてきました。当然一緒に働くメンバーはほとんど外国人と、もちろんつまり、仕事は全て英語でやると、お客さんは日本人だったりはするんですけど、同僚はほぼ外国人というような環境で仕事をしていました。もちろんそれなりのポジションで行ってますから、こっちアジアのマネジメント、要はリーダークラスの人たちと、ああだこうだディスカッションをして、でこういろんなことを決めていくみたいな、外国人が大勢集まるミーティングを仕切るみたいな機会もあったりしました。もちろんそれは全て英語で、やりますと。でもちろん海外移住をする際の学校を決めるだとか、家を決める、車を買う等々も、もちろん全て英語でやるというようなことではあるわけですけれども、そこに関してはですね、私は今となってはですよ、今となっては何のストレスもないというか、基本的には、問題がなく英語を使うことができますと。で、一緒に働いているメンバーだったりお客様からも、おっさんって英語うまいですねと、なんでそんなに話せるんですかと言われるような感じで、ある程度話はできると。もちろんですね、私実は2023年に海外移住するまで海外に住んだことは一度もないです。帰国子女でもないし、だから家族で海外に住んだこともなかったし、留学もしたことないし、海外に駐在したことも一度もないし、45歳ぐらいですかまで一度も海外に住んだことはなかったですが、英語ある程度を使いますというような感じです。これがあることによって海外移住っていうのもすごくハードルが下がったし、で海外で仕事をするっていうのも、ほとんど問題なくすることができたしっていうような状況では ありました。で、私個人的にもですね、こう英語で仕事をしている時っていうのはめちゃくちゃテンション上がります。楽しいです。で、そうやってこう海外の人たちとディスカッションをして仕事を前に進めていく、でお客さんに貢献していくっていうのはすごく好きだったし、そうやってこうバリューを出せていっている自分っていうのに対して、まあかっこ悪い言い方かもしれませんけど、自分で俺かっこええやん、結構頑張れてるやんって思ってたりしました。でこの話のなぜそうなのかっていう、私は要は海外経験って一切なかったけれども、特に問題がないように英語が今使えていると、海外に住んだことがないので、いわゆるもう海外10年住んでますみたいな方とか、海外に子供の頃海外に住んでましたみたいな人に比べれば全然うまくないですよ。大したことないです。今もうネイティブスピーカーとディナーとかに行ったらほぼ何言ってるか分かんないですね。ビジネス上困ることはまずないですけど、相手がネイティブでもこうディナーとかの場になって文化とかそういう系の話になったり、音楽とか私があまりなんていうか詳しくないところだともう全然わかんねえって感じです今でも。まあ、ですが、まあ、仕事をする、生活をする上では何の不満もないというような状況なんですよ。で、実はこれが何なのか、なぜなのかっていうのを紐解いてみると、そうなんですよ、まあ、タイトルにある通り父に行き着くんですよ。で、まあ何のこっちゃですけど、まあ、自慢じゃないですけど、私奈良に生まれて、で普通の小学生を奈良で過ごして、小学校の6年間で我が学校に外国人は0人でしたね。で中学高校とこれも奈良に行ったんですけども、そこにも、日本人 100%、 まあ、在日韓国人の方とかはいたんですよ。友達たくさんいるんですけど、ただいわゆる英語をしゃべる欧米の海外の人0、先生に1人だけいたかもしれないですけどほぼ0で、京都の、まあ、国立大学に行きましたけれども、そこでも外国籍の友人0で、そこから、まあ、旭化成に入って営業しましたけれども、海外との接触0、その後会計士になって監査をしましたけれども海外との接触0で、2007年から国際税務コンサルティング、遺伝会話コンサルティングを始めましたけれども、そこから一気に英語を使うようになりましたけれども、英語はほぼ喋れなかったですね、その当時。騙し騙しやってましたっていう感じでした。まあ、もちろん仕事をする上で一応ちゃんと仕事できるぐらいの英語は一応喋ってましたけど、全然自信がない状態という感じでした。これこう、まあ、あえて数えてみたんですけど、2007年にその仕事に入って、約16年間ぐらいその仕事やってましたけど、その間に45回ぐらいはですね海外出張に行っていましたね。まあ要は年に3回ぐらいですか、平均すると、行ってましたけど、正直大して喋れてなかったっていうか、騙し騙しやってましたという感じでした。が、その時大阪に勤務してたんですが、2015年ですね、2007年にそこに入って2015年から東京勤務になったんですよ。自分で希望したんですけど、でそこで東京事務所に来たら、一緒に働くメンバーが、社内のメンバーがアメリカ人のネイティブだったたんですよ。たまたまそのプロジェクトが、でそこで一気に自信がついて、もう外国人大勢のミーティングとかも仕切る経験を何とかして一気に上手くなりました。で、まあ、あくまでセカンドランゲージレベルという意味では十分に使える英語がそこから一気に開花をしたという感じでしたね。でこれでも私海外では一切住んだことはないわけです。留学も何にもない。だけどいわゆるそのビジネスをする上では 結構まあ周りからも褒めていただけるような、まあ、英語力を身につけることができたと。普通なかなか難しいんだと思うんですよね。でそれをこうちょっと振り返ってみると、それを可能にしてくれたのは間違いなく父だなと改めて思うわけです。でそれは実はですね、私の父は、まあ、私が20歳、父が50の時に、まあ、突然難病になって2週間入院して急死してしまうんですけど、で45歳の時にですね、自分で、まあ、私の今みたいな感じでサラリーマンから独立をして自分の会社を作って、でさあ行くぞっていう時に亡くなっちゃったね。5年で亡くなっちゃったんですけど、実は彼は、一番最初日本旅行っていうところで添乗員、要は旅行、海外旅行の添乗員をしていたんですよ、私の父は。なのでもう世界中を飛び回っていて、仕事で、でそこで英語を身につけてたわけですよ、私の父は。で私が幼稚園とか小学校とか、そうやってもう物心つく前から家族を海外旅行に連れてってくれてたんですよ。で当時、まあ、普通のサラリーマンでしたし、まあ、私はその時の金銭感覚は全く知りませんでしたけども、本当にお金なかったらしいです。もう貯金ゼロみたいな、で貯金ゼロでも行くぞっていうぐらいに父は我々を小さい段階、もう物心つく前の段階から、さあバンコクだ、さあハワイだ、さあイタリアだみたいに連れてってくれてたんですよ。で当時海外旅行をしているメンバーって学校のクラスの中で一人いるかいないかみたいな、まあ、そんな状況でしたね。その海外に行くのはそんなに当たり前ではない時代でしたと。でも父は連れてってくれてたんでしょう。僕はそれがなぜかは思いも聞いたことがないんで、なんでそんなことをしてたかは知らないですけど、でもそうだったんですよ。でその時に当然海外に連れてってもらうと、父がそのまあレンタカー借りるだ、食事だなんだって、もう極めて流暢な英語で、まあ当時私はそう感じましたね。実際どうだったのかは分かんないですけど、物心もつく前なんで。ただほとんど何の記憶もない、旅行の行った現地でどんな会話をしたとか何の記憶もないけど、父親の英語かっこいいっていうのは未だに私の中にありありと感覚としてあるんですよ。不思議なんですけど、旅行の記憶って全くないのに、お父さんめちゃくちゃかっこいいっていう感覚が未だにこう僕の体内にあるぐらいに強烈なインパクトを僕に残したんですよね。でそれがあったので、まあ、当然小学校でも英語の勉強なんて当時はしないし、中学になって、まあ、普通の英語の勉強をしてっていう時も別に喋れたわけでもない。で大学も別に海外留学もしなかったし、まあ、要は極めてその後ドメスティックな生活をするんですよ。英語好きだけど、ずっと英語は好きでしたけど、でも会話するわけでもない、留学するわけでもない、なんなら海外勤務も全然しない、だけど英語はずっと好きっていうのを、こうその父のかっこいいっていうその影響を持ってずっと英語の勉強をしてたわけです。基礎英語とか、ちょっとベルリッツに通ってみたりとか、いろんなことをしていて、でもう最初の会社に入る時ぐらいから TOEIC は975点とか取れてたんですよ。でも1ミリも喋れないっていう状態、だからちょっと変な感じなんですよ。英語大好きなんだけど、英語は得意なんだけど、でも喋れないっていう状態がずっとあって、それがその38歳ぐらいの東京勤務で一気にドーンとこうつながってくるっていうんですかね。それまで何十年ずっと好きで好きで勉強し続けてきたことが38歳でボンと開花するっていうんですかね。でそれで今に至る、今全く何のストレスもなく英語で会話ができるっていうのにつながってる。不思議なんですよね、ある意味。でも今振り返ってみると、この父の旅行好きというか、いや世界を見せてあげたかったとか、どんな思いがあったのかは分からないです。でもあの時の父の行動があったから、 今の僕があるなというのを本当に改めて今墓参りをした今日思ってますという感じなんですよね。で、実はまあ不登校をしていた2023年かの時も、実は私長女と2人で、当時高校1年生とか中学3年生とかかなの娘と2人で1ヶ月2人でずっとヨーロッパ旅行したりもしたんです。で、娘は一切英語喋んないですけど、英語 もですけど、不登校していて、普通の中学生っていうような経験はしていないわけですけど、だからこそというか、そういう海外を旅するって、時間が持てたわけですが、そういう普通の人はしてないような経験から、何かを感じてもらえればなということで旅行をしたりもしたんですよね。で、ちょっと音が入っちゃいましたけど、はい。またその息子たちは今マレーシアにいますけど、彼は英語を経験してますけど、英語だけに限らずですよね、この年齢から海外の人に触れる、海外に住むという経験をするっていうところが、10年後か20年後か、私みたいに何十年って経った後に何かに開花してくれればいいし、もっと早い方がいいですけど、なんかそういうふうなものになってくれたら、いいなと改めて思いましたよね。とともに、その40数年前の父の行動というか思いなのかっていうものが今の僕を形作ってくれているなと、改めて感じて、今となっては私はこう物理的に父に感謝を伝えることはできないけど、改めて本当にあの時の父に感謝をしたいなと思いましたということなんですよね。で、とともに、今後という意味で考えた時に、私はこれから少し今までとは違う仕事に取り組んでいこうと思っていますし、新たな学びっていうのもたくさん必要になってくると思うんですよね。で、今も日々いろんな新しい方と会ったり、今週もいろんな方と会うんですけど、会っていろんな刺激を受けてっていうのを日々続けているんですけど、やっぱりこう私にとってあの時感じたお父さんかっこいい的な、その心が響くようなっていうんですかね、こう捉えて離さないようなっていうんですか、こういうような思いというか感覚みたいなものっていうのは、これほどまでにパワフル、ちょっと私の場合時間がかかりましたけど、でも今私にとっては非常に大きなリソースになってくれているので、そういうこう感じて、これかっこいいな、これ素敵だな、これ美しいなみたいな感覚っていうものってこんなにパワフルなんだなっていうのも改めて今思いましたし、今後もこう私もまさに今そういうものに触れてたりするんです。これまでちょっと別の回で話そうと思いますけど、この生き方、この人すげえなみたいな人に結構出会えていて、この感覚っていうものを、大切にして、でその方とまさに今週も会おうとしてるんですけど、そういう方に、学ぶというか、その物理的に学ぶのか直接学ぶのか、その方の生き方に学んで自分が刺激を受けていくのか、いろんな学び方があると思うんですけど、そういった形でこの心の響きというかっていうようなものを大切にしながら、それが強みにもなると思うし、 こう自分なりの生き方っていうのにもつながっていくと思うので、まあ、そういうことを改めて大切にして、まあ英語のようにこうだいぶ私の場合寝かしましたけど、こう実践っていうものをこうより早く、やっていって、まあ早ければいいっていうもんじゃないですけど、こう自分のこれからの成長にもつなげていきたいなというふうに改めて思いましたということで、まあ今日は今日はパーソナルな、内省の回とつぶやきの回という感じでしたけれども、まあ、今週はこんなところで終わりたいと思います。来週はですね、独立3ヶ月目かなっていうタイミングになるかなと思いますけど、そんな回をあげたいなと思っております。ということで今日はここまでにしたいと思います。また来週。